ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷厚です。
ナビゲーターの西崎美智です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷厚先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷厚の Just for You マンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ Just for You。
カリスマコンサルタントの谷厚はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方、ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷厚が、今までにない新鮮な視点から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。 Just for You のネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、 Just for You マンデースペシャル、あなたに Just Fit。
谷厚の燃えろ関西中小企業のコーナー。こんばんは、谷厚です。
ナビゲーターの西崎美智です。谷厚先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアと、ガッツあふれる社長の生の声をお届けします。それでは今日の素敵なゲストは、大阪府松原市からお越しいただきました、株式会社金光産業代表取締役会長、串田光晴さんです。
今日は串田会長、よろしくお願いいたします。
自社の利益のみの追求を目的とせず、何かの縁でつながったメーカー、得意先、銀行など会社外の方々、同じ会社で仕事をしている社員が安心と信頼で結ばれ、豊かさと幸せを共に享受することを第一として考えていらっしゃる会長の思いを語っていただきたいと思います。それでは谷先生、よろしくお願いいたします。
さて、早速いろいろ串田会長にご質問していきたいんですけれども、はい、金光産業とはどういう会社でしょうか。
厨房器具の全国卸しをさせていただいている会社でして、
はい、プロの調理をされる方、うん、飲食ですよね。
そうですね、あのホテルとかレストランとか、
はい、お料理のお道具ですかね。
そうですね、
分かりやすく言えばですよね、はい、リスナーの皆様にお料理のお道具、はい、それもプロが使われるお道具を、はい、まあ、あの売っていらっしゃると、はい、では、まあ、そのような厨房機器を売っていらっしゃるということで、最初はどのようなあのスタートと言いますか。
はじめはね、本当にあの大阪市の卸売市場が、はいはい、あの一つあったんですけども、それとまた別に東部市場というのができまして、うん、はいはい、まあ、そこで、初めて仕事をしだしたということでしてね、うん、ちょうど私が高校を卒業するという、うん、まあ、大学受験を目の前に控えてですね、はい、これは本当進学したらいいんか、うん、それとも、仕事に就いたらいいんか、非常に迷った時期なんですね。
お父様が急死されてということの狭間で、まあ、迷われて、ね、とりあえずまあ大学に行かれて、うん、そしてまあ商店を、まあ、お父様が用意してくださったような形になった、あの荒物屋さんといいますか、
そうですね、
よろしいんでしょうかね、金物屋さんの卸しを、
まあ、いや、そのまでは卸じゃなくて、市場の中で、使われている ものとか、それから仕入れに来られた方が、うん、買って持って帰っていただくという、はあ、
そのようなスタートから、はい、そうですね、スタート始められて、今はですね、もう本当に私いつも会長にね、はい、言うんですけれども、はい、そのプロの料理を使われるお道具のね、はい、アスクルみたいな会社やねって言ってるんですけれども、はい、品揃えはねないというものはないですわ、はいはい、おそらくね会長、全国からいろんなプロの方が、うん、金光産業にこう何かないかということで注文いただいて、ないねんっていうようなことないんじゃないですか。
まあ、全国から買いに来られるのと違って地方にお得意先がずっとありましてね、うん、そしてそのお得意先のところに買いに行かれると思うんですね。だから私たちはそこへ卸業というんですか、それが仕事なんですね。なるほど、
はい、そしたら卸業でいらっしゃって、まあ、地方のそういうところに卸しているというふうに、
うん、はい、
そうです
か。1964年ね、東武市場が、うんうん、会場と同時にね創業されたっていうお話でしたけど、金光産業はお母様のお名前からも来てるとか。
いや、というよりもね、刃物にて包丁がメインで出発したんですね、うん、その時に刃物の登録商標いうのが必要やったんですね、うん、それで私の名前と母親の名前と、うん、私は光春言うんですけども、はい、母親は金子と言うんですけども、はい、それを二つ取って金光というので、
それで金光産業でっていう
行こうと思ったんですけども実は刀でね、うん、昔に有名な刀がありましてね、
はいはい、
名刀金光かなんかいうのがあったらしいですね。
そ
したら、著名登録というあれで、うん、ダメ取れなかった、
それね、
そして上の方に泉源というね、うん、泉というのは泉州という、はい、堺という意味ね、はいはい、泉州の本家、堺の本家金光という、それが本当の登録商標なんですね、
はい、
それで屋号が一応金光という形で出発したということですね。
あ、そうなんですね、はい、で、まあ、株式会社金光産業ということで、でもお名前は櫛田、はい、会長ですのでね、はい、どうして金光さんじゃないのっていうところだと思う、謎が解けましたよね、
はい
はい、それからですね、まあ核心に迫っていきたいと思うんですけれども、はい、やはりまあその、市場から出発されて、今はかなりこう業態を変えてですね、売るものは昔と今とちょっとまあ同じものも売ってらっしゃるかも分かりませんけれども、中身も少し売るものも変わってきてるという。
そうですね、確かに幅が広くなったという部分もありますし、また実際得意先のも変わりましたわね。もともとは地方 の, まあ、料理道具店というんですか、厨房屋さんに卸しおったんですけども、はい、もう今はそうじゃなくて包装資材関係とかリサイクル関係とか、本当にもっと言えばネット取引をしておられるお客さんとか、本当に幅が広くなったですね。
そうですか、ね、そしたらもう一度そこどこかに卸されて、そこはまた小売されるというようなイメージ
です。
ですから、まあ卸の大元というような感じですね。そうなんですか。いろいろこう市場から今の業態というのは全く違う業態のところに移転もしてらっしゃいますし、はい、売り方も変えてらっしゃると思うんですね、はい、やはりこの番組は成功の秘訣に迫るということで、うん、多くの中小企業今すごくこう沈んでましてね、関西経済沈んでまして、その何かヒントを、成功のヒントということで私の番組をお届けさせていただいているんですけれども、はい、ちょっと教えていただきたいんですけれども、売るものは、まあ、昔もお玉も売ってたよと、今ももちろんお玉も売ってる、ただ売り方は非常に変わってこられているような気がするんですけれども、私そこに成功の秘訣というのを学ばせていただけるような気がするんですけれども、会長その辺どうでしょうか。
まあ、そんなね、話をするほどのことはしてないし、まだ実際それだけの努力も実際してきてないですね。本当にありがたいのは、本当に私は運に恵まれたなと、友達に恵まれたなと。いや、これ
成功した方皆さんおっしゃるんですよね、うん、
そのね、はい、さりげなさがやっぱり成功の秘訣かと思われるぐらいね。
ただまあ昔市場でいらっしゃって、そうやって、まあ、お売りになってた時と今こう松原の立派な社屋でですね、すごいシステム化された中で発送中心にですね、全国に発送してらっしゃるという、 やはりちょっとかなり変わってきているんじゃないのかなというふうに思うんですね。昔から、まあ、昔も お箸もお玉も売ってたよと、そういうものも今も売ってるよと、しかも新しい商品もいろいろ幅広く売っているけれども、売り方自体またはその世の中の方が買っていただき方が変わったようなやっぱり気がするんですね。まあこれ文化って言いましょうか、その、
はい、
その辺の先見の目って言いますか、その会長がその業態を変えていらっしゃったというところは、どういうそのお客様のやっぱりお声を聞かれたということですかね。
いや、もちろんね、そういう努力は多少はしたでしょうけども、
はい、
やはりどういうんですか、今デフレの時代とか、
はい、
またある意味では自由競争の世の中ですからね、
はい、
だから本当に大きなところはますます大きくなる、小さいところはますます小さくなるというね、
うんうん、
この流れは止めようのない流れなんですね。
そうですね、はい、
でそういう中でまたもう一つ大事なのは、まあ、経済学的にも中間流通は排除されるものと。
そうですよね、
これはもう私は学生時代から学んできたことでして、
そうですね、
この流れは止めようのない流れでして、
できるだけ中間を省くというか、
そうですね、
中抜きいうかね、
でその中で私たちがどう生きていくかという部分では、まあ努力したですね。
うん、はあ、もうやっぱり勇気もいりますし、うん、転校するときにはリスクももちろん背負うと思うんですけれども、その辺こうパンパンパンとこうしてきたわけじゃないとおっしゃると思うんですけれども、うん、今の業態に変革されて来るまでにね、変わるときのその思いっていうか、やっぱりリスク、
いやというよりもそれ急に変わったわけではなくてですね、
そうなんですか、
やっぱり創業をして45年になるわけですけども、はい、うん、その長い間にね、
うん、
まあ、少しずつ変わっていったのが良かったんで、これは急に変われるもんでもないですね。
それそうでしょうね、
うん、
時代とともにやっぱりこう変えてこられた、うん、柔軟な姿勢で変えてこられたということですかね。
そうですね、
うん、
まあ、それとやはりね、一番大事な社員だと私は思うんですよ。
人は宝。
そうです
ね会長いつもおっしゃいますもんね。
やっぱり本当ね、まあ、いろんなことあったですけども、
はいはい、
やはりずっと長い流れの中を見てますと、
はい、
やっぱり人に恵まれたなというのは確かだと思いますね。
会長素晴らしいのね、30人 の、
はい、
人数で精一杯のこう効率いい利益を上げて、
うん、
まあ、お客様に対しても精一杯のサービスをすると、はい、30人でやっていける最高 の、うん、ことをやっていきたいというふうにこう決めてらっしゃるところがね、素晴らしいなというふうに思うんですよね。
まあ、今ね、谷さんが30人と言われたですけども、
はい、
もうその30人には実際意味がありましてね、そして今こういうややこしい時代になって本当に私間違ってなかったなという気がするんですね。というのはまずね、30人という人数というのはやはりね、当然社員、
はい、
それからその奥さん、
はい、
子供さん、
はい、
そういう人たちまで身を届かして見てあげることができる人数というのは、私の能力では30人が限界だと。
潔いでしょう。
すごいですね、
岸田会長ってね、私も本当にライオンズでね、うん、お知り合いになって、もう本当に尊敬する、うん、本当に会長の生き様って言いますかね、もう本当に社員大事にされる心もそうですし、はい、やっぱり30人で行くというふうにこう目標っていうかね、
はい、
しっかりとこういろんなことに自分の理念信念を持っていらっしゃるというところがね、やっぱり成功の秘訣かなというふうに思うんですね。
なるほどね、うん、私会長がお話の中でね、自分にはこう、うん、他の人には楽をっておっしゃったのがね、すごいなと思って、でそれで嘘のない信頼で結ばれた人間関係っていう言葉もね、
うん、
すっごい響いたんですよ。
素敵ですよね。
それがすごく純粋に出てらっしゃる会長だなっていうのが、私お話をお伺いした時のイメージ
で、
ね、
信頼できる男って感じでしょ。
そうなんですよ。
失礼なんですけどね、
はい、嘘のない信頼関係で結ばれて、すっごいこの世の中でね、
難しいことです
よね。難しいことですよ会長。
これやっぱりね、本当に人に恵まれたということもあるけども、私は会社のトップとしてね、やっぱりこう人を育てることが最大の仕事だと私思ってきましたんでね、
はい、
ん、
素晴らしい
エピソードもいろいろ ね素晴らしいお話もありましたもんね。はあ、
まあ、素晴らしかどうかね、結果論なんですけども、
とにかく努力やっぱり惜しみなくされてる、 ですよね、うん、毎日毎日毎日社員と向き合って努力して、うん、まあ、あの身内じゃない方を社長にされるというこのご努力もね、はい、うん、やはり生え抜きの方を育てたと、うん、何十年もっていうかもう本当に歳月をかけて、はい、いろんなことを育てられてるっていう、ここにやっぱり中小企業のね、うん、あの固い成功の秘訣が、
はい、
努力なくして中小企業成功ありえないなというふうにいつも私反省させられるんですけれどもね、櫛田会長のお姿を見てですね、
う
ん
うん、もう本当に経営さん理念ね、柱を上げてらっしゃる、そのままを実践されてらっしゃる、さっきのね公正妥当な継承と役職そのままねされてらっしゃる、もうすごいなと思いますし、素晴らしい会社のねお話をお伺いしまして、
はい、最後にね、
はい、
あの櫛田会長のこの冷え込んどり関西経済中小企業の社長に、
はい、
あの何かヒントをねいただきたいと思うんです、
はい、
何かいただけますか。
まあヒントというね難しいことになるんで、はい、そんな大層なことね私は、まあ、自分のことで精一杯なんで言うことはできないですけどもね、やはり本当にこう世の中の変化が非常に激しくて、やっぱりその中で残っていこうと思えばね、いわゆるその代に対抗していこうということになりますとね、
うん、
やはり小がやっぱり一人ではダメなんですね、
はい、
そういう意味ではお互いが協力しようていくという、こういう形が必要なんじゃないかなと私は思いますけどね。
そうですよね、
はい、
ありがとうございます。それとまあ生き様としてはどの人に対しても同じ、
はい、
対応されるというようなことをいつも教えをいただくんですけれども、対応として、まあ、どの人とこう接しられても同じ、態度でっていうかそんなようなこう付き合いを心がけていらっしゃるというようなお話もお伺いするんですけど、その辺も
そうですね、今になってみたら先ほどお話した通りね、本当にまあ人の協力でバックアップで今まで順調に来れたということなんですね、
はいはい、
だからこの年になってですね、私もうちょっとしたら70になるんですけどもね、はい、本当に今になって、まあ、そういう、 こう横の関係というんですか、それが本当に今でも役に立ってますね。
大事だと、
だからそういう意味ではね、本当に誰に対してでもどこでもいつでも同じであるというそういうことがね、
しっかり結びつくね、一番大事なことやね、
はい、本当ですね、
はい、まあ、そう思ってます。
もう生き様で教えていただいてると、はい、私なんかはねおそばにいさせていただいて本当に勉強になる方です。
すごく勉強になりました。 ありがたいお話でしたね。
櫛田会長、燃えるメッセージありがとうございました、
はい、はい、
本日のゲストは株式会社金光産業代表取締役会長櫛田光晴さんでした。谷圧の燃えろ関西中小企業のコーナーでした。
株式会社ジャストフォアユーは企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、ジャストフォアユーネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。ジャストフォアユーはいつも企業の隣にいます。
熱血関西中小企業サポーターズのコーナー、谷圧の熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。
このコーナーは谷圧先生の幅広いネットワークの中から先生の選ばれた一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、ファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきます。 SNB グループ信濃橋税理士法人代表社員で公認会計士税理士の上谷勝先生です。
上谷先生こんばんは。
こんばんは、
はい、今日は公益法人ということでちょっとお話をいただくようなんですけれども、はい、私たちね西崎さん、はい、ちょっと日頃あまりね、はい、公益法人さんというのをちょっと、
そうですね、
おと ね、お付き合いとかすることもないんですけど、大体どのようなお話を今日はいただけるんでしょうか。
そうですね、平成20年にですね、はい、公益法人 その100年ぶりの大改革と。
へ
え。明治以来法律が一回も変わってなかったんですけども、
公益法人に対するですか、はい、
それが変わりましてね。
へえ。
で5年間、平成20年の11月から5年間の間に、うん、今2万5000全国にある公益法人、
そんなにあるんですか。
そうなんですよ。
へえ、すごいね。
公益法人全体で約100兆円の資産があるんです。
100兆円
資産いっぱい持ってますね、公益法人。
まあ、そもそもそこが、いろいろ国の無駄遣いであるとか、うん、不祥事の温床になっておったというのが、まあ、ことの発端なんですけど。
100兆円
そうなんです。まあ、それに伴いましてね、はい、各公益法人、いわゆる社団法人、はい、財団法人は、
はい、
その5年間に公益認定を受けるのか、
はい、
あるいはもう普通の一般法人みたいな形でいくのか、うん、二者択一を迫られると、は
い、ちょっと難しい話になります
けど、難しいですね、
先生、聞いていいですか、はい、一般っていうのとこう認められるっていうのは何なんですか、差は。
今まではね、はい、もうお役所が、うん、君のその公益法人や財団法人は、
はいはい、
公益性があるから免許をあげましょうと、
うん、
っていう一個一個個別対応だったんですけれども、はい、今度もガラッと変わりまして、
え、
公益認定の委員会っていうものが客観的な基準で、
はい、
審査をすると。したがってもうお役所に許認可もらわなくても、
う
ん、誰でも資格を取れると。
うーん、委員会さんが。
そうなんです。
うーん、
その代わり、かなりハードルが高いと。
あ、今回認定を受けるのはハードルかなり高いわけですよね。そうなんです。ということはやっぱりいいこともいっぱい。
そうなんです。
もらえるって言いますか、はい、助成金とかあるんですか。
ね、うん、一番大きなものがいわゆるその寄付金、一般の人が寄付金とかする場合ですね、例えば赤十字とか皆さん寄付したとすると、はい、これはもう損金という形で経費で落ちるんですけど、
はい、
公益認定をもらうと、
はい、
それと同じように、うん、一般の人や会社から寄付をもらったとき、
はい、
寄付した人は経費で落とせると、
はいはい、
なおかつ、まあ、もらう方は当然寄付収入なんで非課税と、
はいはい、
で、公益認定委員会に公益と認められたものはすべて税金上非課税扱いになるんです。
うーん、まあ、ちょっと聞いただけでは、あの宗教法人さんもそんなところあるんですか。 ね、まあ、ちょっと非課税っていうか、はい、かなり税の優遇がついてくるというようなお話。
で今ではその、うん、各地、まあ、税金的ちょっと専門的になるんですけども、まあ、各事業ごとに、税務署が、
はい、
これが課税非課税の、
はいはい、
細かく決められてまして、それは税務署の判断というか国の判断、国税の判断なんですけども、今度は公益事業というふうに認定されましたら、
うんうん、
実質その中身が今までの税務上の収益事業だったとしても、
はい、
もう全部非課税になるんです。
まあ、なんかパッと聞いたように得ないように思うんですけども、
ね、
かなりまあハードルが高いということと、
そうですね、
でそれを先生はどういう、まあ、これからこう教えるっていう立場でいらっしゃるんですかね。
は
い、
まあ、実際問題この5年間に対応せよというのはかなり厳しいものがありまして、
5年間でそれをこう道を分けていくという作業がこれから始まるわけですね。はい、もう絶対5年間お尻決まってるわけですね。はい、じゃあそっちに行くかっていうのを皆さん迷ってらっしゃる。
そうなんです。
うん、
でそれにはかなりそのまあ、ハードルが高い、
はい、
なおかつ、まあ、恩恵もある代わりに、まあ、下手をうまくいかなく
て、デメリットもあるということ
です。かなり損する場合もあって、実はその
例えば、
はい、例えばその一旦、まあ、公益認定なんとか頑張って取りましたと、
はいはい、
で取ったはいいですけれども、これ毎年毎年判断されますので、うん、要件を満たしているかどうか。
あ、要件というのは、まあ、例えば 50% 以上公益事業を行っているかとかいうことですかね。
有給財産を貯め込んでないかとか、まあ、いろんな要件があるんですけども、
結構ね、それ厳しいですよね。は
い、いろいろあります
ね。ねえ、まあ、官半官っていうか、まあ、ちょっとこう公益性がかなり問われる、
ね、
ということですよね。私利私欲のためとか、
不特定多数の利益のためっていうのはやっぱり
ダメ
でないとダメと。特定の人のためだけではダメで、不特定多数の人の利益に役立つ会社 での法人
で、一番分かりやすく言えば、はい、公益法人って代表的なもので、どういうところがあるんですかね。
そうですね、例えば、まあ、もうすでにまあ認定を取っているようなところでしたら、まあ、はい、オリンピック協会とか、
割とやっぱり公の感じ、
ね、まあ、 昨今話題の日本相撲協会とかも、
あ、そうなの、公益法人になるわけですか。
ですから公益法人の今までメリット、税のメリットとかを受けながらやってきただけで、歩いた不祥事だから、あそこは管轄の文部科学省の所管なので、
それ100年ぶりだからね、
はい、本当ですね、今までね、まあ、言ったらほったらかし状態になってたかもしれないところ が、
そんな矛盾なりがかなりこう、うん、
今流行りの仕分けみたいな感じで、ですね、そこもこうメス入れるぞみたいな感じなんです、ね、
整備されていくんですね、はい、でもその時に行き道を間違えると、そちらの方もねすごい重要なことですから、
ですよ、ね、
そこを判断していただくのはやっぱプロの技ですもんね。
そうですね、やっぱり公益でも今言ったようにオリンピック協会みたいな必要な、うん、あの公益法人さんの場合、うん、そこをこう、まあ、ちょっとまかり間違って要件満たさなくなって、うん、財産没収とか、うん、そこの団体自体のこう危機に、うん、ね、危機が来たりするようなことになると先生困りますよね、はい、
そうですね、
必要な団体さんであれば、そうです、ね、なおのことこう存在は存続していかないといけない、
そうです、ね、
しかし、まあ、どっちがいいんかちょっと難しいですね、
なかなかみんな手探りの中でやってるっていうのもありまして、
はい、先生なぜ そこ詳しいんですか。
そうです、あの現在 の、 あのうちの監査法人の方のクライアントでありますとか、うんうん、はい、では私自身が財団法人なり の、 その社団法人の幹事をやってたりとか、うん、
はい、
っていうのは実際まあその中からちょっと
携わってはったご経験が特にそこであると、
そうですね、
これは経験しかしょうがないですよ ね、
やっぱりこうね、本当仕分け作業もそうですけど、ね、判断の基準がまちまちですから、
う
ん、やっぱり経験がものを言いますよ ね、
そうですね、まさにここはもう誰もわからない分野だけにもう経験だ、
委員会の人ももしかしたらこうそうなったらどうなるとかっていうのは、これからのこと、初めて100年に一度のことがこれから5年間で始まるということで、本当に経験者いない、
そうですね、
先生貴重な経験されてるわけですからね、
全体で2万5000あるうちの公益法人のほんの数パーだけが今のところ認定するのかどうかとか対処していると、あと残りの90何パーセントはこれからやという状態なので、まだ
まだ、そしたらぜひ
先生に、ね、難しい分野ですからね、
う
ん、
公益法人で認定受けようかどうしようか、うん、どこに相談したらいいかなっていう時には、
はい、そうですね、私たちの信濃橋税理商人までご連絡いただければ、
そうですね、ね、
まあ、松井先生、あの女性の松井敏子先生、はい、それからまあ男性の松井先生、はい、あの皆さん会計士税理士さんでいらっしゃって、
素晴らしい組織ですね、
力強い組織で、はい、あの最近またあの新たに公益法人 の、 そのご相談相手になるぞということで、はい、また新たに事務所も新しくなりまして、あの勢いようとしてらっしゃるんですけれども、はい、まあ、そういうことで特殊な、ね、解決として力になっていただける先生という と、うん、ということで今日はちょっとお話しいただいたんですけれども、
さすが谷先生の、ね、人脈の中からよりすぐりの先生方にいつもお越しいただいてますが、はい、今日は非常に私にとっては難しい分野だったんですけど、ちょっと垣間見て勉強になりました。
勉強になりました、はい、上谷先生、
はい、いや本当にね、あのやっぱりそこの行き道を間違えるとね失敗しちゃうよっていうところで、やっぱりちゃんとね、はい、判断していただきたいです ね、 ですね、
まず最初の判断が一番重要であるということで、はいはいはい、
そうです
か、お気軽に相談いただけたら、
はいはい、ありがとうございます、
本当にありがとうございました、はい、まだまだいろいろお伺いしたいんですけども、本日の熱血関西中小企業サポーターズいかがだったでしょうか。なかなかね、すべてのことを一度には分かっていただけないと思いますので、もっと上谷先生にいろいろ相談したいと思われた方はネットで役立つ税理士クリック、無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
いかがだったでしょうか。お相手は魂のメッセンジャー谷敦と
ナビゲーターの石崎道でした。
それでは次回お耳にかかるまで、今夜も素敵に Just for you。